はい、毛遂論入門第14回になります。このテキスト、だいぶ最後の方になってきて、セクション23ですね。毛遂論の応用のところの、ボットの周期制定ですね。ユニタリーグに対するボットの周期制定の、証明の概略を、説明します。で、最後の24、次回、直行群の方の周期制定を示します。で、今、ユニタリーグですね、次のように定義されます。CN から CN の、C 上の線形写像で、行列と言ってもいいですが、そのエルミート内積ですね。について、を保つと。そういう、ふうに言ってもいいし、S と、その、アジョイントですね。点値を取って、複素協約を取って、点値どっちでもいいですが、それを、かけて単位行列になると。だから、随伴行列が逆行列になるような、そういう、複素の、行列と。で、そのうち、行列式が1のやつを SUN と置きます。行列の指数関数というか、エクスポネンシャル A というのは、定義。それから、内積ですね。そのように定義して、ノルムも、定義ありますね。それに関して、エクスポネンシャル A は絶対収束すると。いうことがわかります。で、さらに、今回使うことを列挙してありますが、0番目。エクスポネンシャルの0行列は単位行列。いいですね。1番。随伴行列のエクスポネンシャルは、エクスポネンシャルの随伴と。それから、正則行列で挟んだやつ。それ、外に出せます。その定義式から、わかります。それから、エクスポネンシャルのデターミナントを取るというのは、対角化のことを考えれば、で、上の括弧1を使えば、エクスポネンシャルの、トゥレース A と。いいですね。対角化して、エクスポネンシャル計算、して、デターミナントを取るので、そうなります。で、A と B が、かかんであれば、A たす B のエクスポネンシャル。これもすぐ、わかります。それぞれエクスポネンシャル A とエクスポネンシャル B をかけたものになる。で、A とマイナス A は可観なので、そのような、ことが、言えます。だから、エクスポネンシャル A の逆行列は、エクスポネンシャルのマイナス A になると。2ページ。で、エクスポネンシャルマップというのは、0行列を単位行列に移して、NG 正方行列を NG 正方行列に移すわけですが、それは、0の近傍から1の近傍への、極小微分写像になるということがわかります。行き先はだから MNC と書いてあるけど、その中のオープンセットであるところの、GLNC ですね。それの単位行列に、の近傍と、への微分動作と言ってもいいわけですが、これが言えます。4プライム。で、もし A と A のスター、アジョイントが足して0ならば、エクスポネンシャル A というのはユニタリーに入ると。それもそのような計算ですね。ローカルにはですから、 エクスポネンシャルが、対行列に十分近いところでは逆も言えると、いうことになります。これはエクスポネンシャル A が十分近いというか、A が0に近いかな。うん。不正確かもしれない。うん。で、5。で、インタリー行列全体 UN というのは、スムーサーマリオロになると。いうこともわかります。要するに、その、MN、C の方で、その、まあ、リーカンというか、対応のところで、ちゃんと、A プラス A スターイコール0という式で、ちゃんと書けてるわけなので、部分対応体になります。で、リーカン、UN、ドイツ文字小文字の U のつもりと、UN か。うん。というのを、その、YL ミート行列ですね。A スターがマイナス A になるという、やつ全体とします。これが D か。D ライス。で、まあ、UN のタンジェントスペースというのが UN と、UN と同一してきて、インタリー群の次元はそのように N の次乗になるということになります。で、その D 間のブラケットというのは行列の、まあ、ブラケットというか AB-BA になるということもわかります。ちょっと、まあ、黒いかもしれないけど、ちょっと丁寧っぽく、書いてあります。3ページ目。だからずっと続いてるね。計算。頑張って計算すると、要するに、D ブラケットと行列のブラケットが、ちゃんと一致すると。何を言っているかというと、A と B をそれぞれ、タンジェントスペースのベクターで、それをレフトインバリアントで、そのリーグ UN に拡張したやつの D ブラケットというのが、その行列のブラケット AB-BA のを拡張したやつに等しくなると。うん。いうのが、3ページの真ん中あたりの結論ですね。で、その、で、その、タンジェントスペースというか、リーカン上の計量ですね。くの字括弧 AB というのは、ポジティブデフィニットインナープロダクトオンウーエヌですが、それは、ユニタリー群の上に、レフトインバリアントなメトリックを与えるんだけど、それはライトインバリアントでもあると。うん。そういう説明ですね。なんか、アジョイント S で、という、アジョイント S という、その、S と、だから、ユニタリー行列ですね。S と S インバースで挟むという、そういう変換、を考えると。だから、S、インバースの右からと。S で左からと。それの、微分写像を考えて、4ページ。で、それで内積がどう変わるかを、書いてあげると。で、不変であると。で、そのことを使って、まあ、ちょっと、適層を補ってやると、G というのがレフトライトインバリアントなメトリックになるということがわかります。で、それから、エクスポネンシャルマップというのがあったわけですが、まあ、それで、即時線、まあ、単位元を出発する、通る即時線が書けると、というところですね。まあ、エクスポネンシャルマップは、だから A にその行列のエクスポネンシャル A を対応させるというやつですが、そこをエクスポネンシャルの括弧の TA ですね。T でパラメータ付けてあげると、これは、 UN のワンパラメータサブグループになって、ジオレシックになるという、まあ、一般論でもいいし、まあ、まあ、具体的にも示せるかもしれないけど。うん。であって、その、初速度が A になると。うん。まあ、そういうふうに書けますよと。で、補助的に、SUN、考えてあげます。SUN というのは、UN の部分群ですが、デタミナントが1の部分。それは、D 間、SUN。それは A プラス A スターイコール0の条件にプラストレースが0ということになります。まあ、これはエクスポネンシャルの中、そこの 1プライムですね。デターミナントエクスポネンシャル A が E のトレース A になるというところで、デターミナントが1というので、トレースが0と、に対応すると。うん、で、エクスポネンシャルマップ、が、まあ、前者ということは、リマークですが、これも対角化ですね。まあ、ユニタリー行列のユニタリー行列による対角化を使えばすぐに示すことができます。5ページ。それで、今、我々はモース4をやっていると。で、それでその、UN 上の、まあ、対元1でマイナス i、対元 i でマイナス i、マイナス i も UN に入っているわけですけど、その道の全体、ピースワイスムーズのカーブ全体を考え、例によって考えると。うん、ワンパターンで、まあ、ワンパターンっていいこと、いいこと。うん、で、で、その中のジオディシックというのは、そのガンマ t というのはエクスポネンシャル t へとかけて、いて、その中のそのエクスポネンシャル a が、だから t のところに1を入れたやつがマイナス i になるやつ、それに注目すると。で、それはどんな条件になるかというと、まあ、また、A という、そのユニタリ、ユニタリじゃねえや。だから、アジオにとってマイナス A になるという、YL ミート。YL ミートも、いわゆる正規行列ですね。A とその A アジオにとかけてのと、A アジオにと、A をかけて等しくなるというので、対角ができるというのは一般論で。前も引用したけど、例えば佐竹一郎先生の、線形代数学とかにも書いてあるし、まあ、どこにでも、どこにでもないけど、まあ、書いてあるところには書いてある。それで、まあ、それを認めますね。それで対角化します。で、YL ミートなので、固有値は、準拠数ですね。うん。A1 から AN は実数。うん。IA1 から IN が、固有値だとして相対角化してエクスポネンシャルを取ると。で、そのエクスポネンシャル A がマイナス単位行列になる条件は E の IA、まあ、J は1から N。ここ I だと紛らわしいから J にしましたけど、それがマイナス1という条件で、これは、だから AJ たちが、π の奇数倍ですね。です。で、その、の長さですね。で、それが、その、まあ、速質線の長さというか、エネルギーに関係してくるわけですが、それを計算してあげると。うん、で、その、それがミニマルという、極小、最短というのはどういう場合になるかというと、K1 から KL が、まあ、整数で奇数ということなので、まあ、最初になるのは、ki, k たちがプラスマイナス1の場合ですね。うん、距離的には、i とマイナス i の距離は、そのメトリックのディスタンスは、ローは、π ルート n ということになります。いいですね。で、その場合、だから a の固有値、対応する a の固有値は、プラスマイナスの iπ になる。 6ページ。で、その A に対して、その CN、固有空間分解を、ができます。まあ、固有値が、プラス iπ とマイナス iπ、二つに分かれます。で、その分解というか、まあ、一方ですね。例えば iπ の方の、を決めてあげたら、まあ、ミニマル、ジオリスクが決まると。うん、まあ、そういう感じになっていると。ということで、まあ、そのような、CN の C サブスペース全体と対応、ミニマルジオリスク全体が対応すると。よろしいでしょうか。で、D というのをそのエネルギー最小、この場合は、π 事乗 N ですが、エネルギー最小値。その π、オメガの D ですね。オメガ、オメガが未知の空間で、型に D をつけたその最小値の部分というのは、グラスマン多様体の和集合という形になります。で今、その考えている N を偶数と 2M とします。で、その空間の方は SU2M で考えます。トレースが0というやつ。で、そのトレースが0という条件を貸してあげると。そうするとですね、先ほどはそのグラスマン多様体で L は変わってきちゃうんだけど、足して0で、それ、KJ たちはプラマイ1だけなので、足して0ということはその、プラス1の個数とマイナス1の個数が一致すると。で、全体 2M だから、それぞれ M ということになって、レンマ 23.1、オメガの SU2M、SU ね、の最小エネルギーの部分の即視線全体というのは、C の 2M の M 次元の部分空間全体。そういうグラスマン多様体。これはちゃんと多様体になってくると。いうものと対応がつきます。まあ、褒めようって気軽に書いてるけど、まあ、よく、ちゃんと書かなきゃいけないんだけど、まあ、よろしいでしょうと。要するに、そのジオレシックが近いというのと、その A が近いというのと、その、固有空間分解が近いというのと、グラスマンが近い、部分空間が近い。まあ、まあ、同じだ。レンマ 23.2。で、そこでモースイオンを使うために、その、ジオリシックで、ミニマルなのはいいんだけど、そのミニマルじゃないやつのインデックスを下から評価してあげたら、その最小エネルギーのところにどういうセルが、どれぐらいのセルがくっつくかがわかるということでしたね。で、そのインデックスというのは今の場合 2m 足す2以上ということが言えると。証明は後でつけます。で、もしこれがいいとすると、その以前やった定理で、そのレラティブホモトピーというので、2m 足す1以下の i について πi のレラティブホモトピー、オメガとオメガ d イコール0ということがわかるので、ホモトピーエグザクトシーケンスを書いてあげると、2m 以下のところで、πi オメガと πi オメガ d というのが、同型になると。いうことがわかります。うん、で、今 su で考えて、オメガの d というのはグラスマンですね。gm の c2m でした。で、さらに、オメガというのは、その、1からマイ、i からマイナス i への道空間だけど、そこの道はずらして、もう、ホモトピーとやっぱ変わらないと。その、トポロジーの話においては大丈夫なので、そこをずーっとずらしてあげば、ループスペースとホモトピー同値になります。で、だから、π パイアイオメガというのはループスペースのパイアイ。で、ちょっと前にやったようにそれはパイのi プラス1元の空間 SU2M というものになります。7ページ。なので、その今言ったことを結びつければ、いいですね。ちょっと離れてるかな。パイアイのグラスマン M の C の 2M と、パイの i プラス1の SU2M が、同型になるという定理が得られます。これが、だから、モース理論の応用として出てくると、いうわけですね。うん。で、レンマ 23.4。ここでちょっとだから、モース理論というよりは、その、単なるホモトピー論ですが、ホモトピー群の計算ですが、あとはそれを使ってあげるだけ。といっても、難しい話だけど、そこは使うだけだ。レンマ 23.4、グラスマン多様体と UM のホモトピー群の関係。で、それから UM の、そういうカッコ2で、カッコ3は、UM のところ、UM たす1と、その、下に埋め込みかって書いてあるけど、そういうふうに、その U の M の M をどんどん増やしていっても、その I-1 固定している限り、その全部同型になりますよという、そういう安定性があると。それから、カッコ4、J が1、基本群でなければ、基本群は違うんだけど、基本群でないところは同型、UM と SUM のホモトピー群は同型だと。レンマ 23.4 の証明ですが、そうですね、ここら辺はトポロジーの話で、主題とは関係ないんですが、で、ホモトピー論で、ファイバー速ファイブレーション、ファイバーバンドルの、ホモトピーエグザクシーケンスをやればよかったんだけど、ちょっとそこはやってないんだけど、そこを成り立ちます。それを、使うという証明。本当に代数的な証明だけです。ホモトピー代数。8ページ。スティーフェル・マニホールド。こういう、グラスマンじゃなくてスティーフェルですね。グラスマンっていうのは、サブスペース、リニアサブスペースの作る、それを一点一点だと思って対応体だけど、今度は、そのフレームというか、ベクトルの組です。一時独立な、オーソノーマルな、ベクトルの組を一点一点だと思ってできた対応体がスティーフェル・マニホールドというやつですが、そういうものを介在して、そこに登場しているもののホモトピー群の関係を、ホモトピーエグザクトシーケンスを、使って、示しています。8ページ。そうですね。単に代数で言うと、単にと言っちゃいけないけど、代数の話ですので、読んどいてください。9ページ。そこでですね、そこのユニタリー群ってあるわけだけど、それ、C、だから、N 決めて、CN から CN のその変換、ある種の変換の全体の集合なんだけど、そこの N の方を、さっきもちょっと出てきたけど、増やしたところに、どんどん埋め込んであげると。いう。で、その和集合を考えなさいと。そういうの、ダイレクトリミット。トポロジーでよくこれも使う考え方ですが、それを U と。太文字の U にすればいいかな。太文字の U。ステーブルホモトピー群というものを考えます。そうするとですね、ちょっと前にやったことから、パイの i-1 の um、この、m をどんどん増やしても同型と。それがステーブルホモトピー群、パイ i-1 の u。で、そうですね、i が 2m 以下の範囲で、の安定性が成り立つ。で、一方それはパイ i のグラスマンで、それも以前やったように、SU2M の πi プラス1で、基本群以外なので πi プラス1の U の 2M で、 また安定性から π の i プラス1の u になると。うん、だからまあ、そのモース理論をの応用のところと、あと他の代数的なものを組み合わせることによって、そのボットピリオディシティセオレム、ボットの周期性定理というのが得られると。結論は簡単で、π の i-1 の u と π の i プラス1の u が、i が1以上ですね。だから、π0 から始まる。π0 の次が π2、π2 の次が π4 というふうな、周期性があると。で、出発点のその π0 の u というやつは、π0 の u1 ですね。π、u1 というのは s1 です。連結です。0。π1 の u というのは π1 の u1 で、π1 の s1 で z と統計。π2u は π2 の su2 で、π2 の s3。su2 っていうのは単位球面。S3 になるというのがわかります。この授業でやってないけど、すぐわかります。で、ホモトピー群、その、π のなんとかというのが、その、球面の次元、その空間の次元を超えたりすると厄介なんだけど、今 S3、S3 のところにその 2、i, i, i かける i, 二次元のやつを入れるというわけで、その、連続だから前者になるかもしれないけど、まあ、なんか、近似して前者にはならなくして、1点、除いて1点からギュッと S3 ので、こう、1点に潰すというので、まあ、いいですね。ホモトピーが消えます。ゼロです。π3u は π3s3。これは、z ということも、これもわかります。というわけで、0と z の周期性、交互に出てくると。まあ、そういうことになります。で、最後に残った、レンマ 23.2 の証明。ここはモース理論のところですが、どんな感じだったかというと、ゲー、まあ、ゲープライムですね。SU2M のリーカン SU、SU2M。で、そんなやつ。で、そこの、ゼオリシックをエクスポネシャル、まあ、tta、πta と書いてもいいかな。うん。まあ、そんな形で書けると。で、それのノンミニマルなやつというのは、今考えている、その、i からマイナス i に行くやつ。どう対応してたかというと、アイゲンバリューが、まあ、そんな形で、KJ たちは奇数で、で、今、SU でやってるから、トレースですね。0。だから足して0と。まあ、そういうわけです。K1 から K2M は奇数で、足して0。まあ、そういう条件。あ、で、あれだから、なんか言ってノンミニマルだから、で、全部が、だから、プラマイ1ではないと。そうそうですね。書いてないけど。うん、で、で、以前やった、定理から、KA というオペレーターですね。今の場合、ゲープライムからゲープライムなんですが、その、リーブラケットで、かける、変換ですね。それの固有値を、調べると、コンジュゲートポイントが分かって、インデックスが評価できると。まあ、そんなストーリーでした。10ページ。で、A というの、まあ、その、ユニタリ行列で対角化しておいて、A を、まあ、そう、そのように、置いておきます。で、あと、必要があれば、その、変換する、対角化するユニタリ行列の入れ替えを、規定を入れ替え、固有ベクトルからなる規定を入れ替えてあげれば、 その実数、今奇数だけど、対称関係で並べるということができます。で、それが、また Gプライムの、また別の行列 W にどう作用するかと、ブラケットどうなるかというのを計算してあげると。しませんけど、結果だけ。ブラケットの AW はこうなると。こんな風にかけて2回続けると、こうなってと。入れ替えると、そんな、経営というのはそんな変換をしていると。うん。で、これをよく見て、ですね。固有ベクトルを、見つけてきてあげると。うん。どうなるかというと、JL、合言葉の JL について、E の JL という、やつですね。LJ7 はマイナス、見づらいけどマイナス1かな。うん。うん、そういう、なんだ、アジョイント、だから、点値取って、複素協約取ったらマイナスになりやすいということで、実数だったら、点値取って、だから交代行列です。EJL、そういうもののアイゲンバリューがそうなると。いうことがわかります。それから、なんで見つけるのかっていうのを、また後でやるかもしれないけど、頑張って見つけると。で、また別の、今度は、I にして、アジョイントったらやっぱり条件を満たすと。アイゲンバリュー、そういうものになります。あと、対角行列のところは、アイゲンバリューゼロというか、カーネルの部分。なると。いうことがわかります。で、アイゲンバリューというのが4分の π 事乗の括弧 kj-k のこの事乗。で、それは e とでも置いておきます。で、だからそれ、ですね。JTL 決めたら二次元ですね。二次元あると。うん、で、ジオディシック考えて、ガンマゼロが i と。で、コンジュゲートポイントっていうのは、定理、前にやった定理 20.5 で、t がそんな形のもので、出てきますよと。だから今の場合はそうなりますよと。で、今、0と1の間ですよね。うん。0と1の間、に、何個出てくるかというと、うん。よく考えると、そんな個数が出てきて、重複の2で出てくると。だから、インデックスというのは、そんな、うん。そんな式。下から評価する変だけど、今の場合は、きっちり調べて統合、ということになります。うん。だから、そのインデックスが対応する K1 から、KN という数、奇数ですね。それによって、かけると。11ページ。で、場合分け、ですね。で、だから、K1 から K2M というのは、プラスマイナス1以外のやつがあると。まあ、そういう仮定です。ノンミニマル。です。うん。で、テキストちょっと省略されてるんだけど、ちょっと丁寧に書いただけですが、KM というのが負の場合、ですね。 そうすると、なんか K1 っていうのは3以上じゃなきゃあかんということが分かって、そこの、なんか、注意して計算します。その組、だから K1と、その、は止めてか。で、それより小さいやつで、一部分こう取り出して、計算すると、2m たす2。インデックスはそれ以上になると。いうことがわかります。k の m たす1の方がプラスと。うん。プラスの方が多い場合は、最後の尻尾の最後の子がちっちゃくなきゃ、足して0だからね。マイナス3以下じゃなきゃダメですよというので同じような評価。で、ケース2は挟まれている場合ですね。そうすると、これも釣り合いが取れるなきゃいけないから、言葉にするのは難しいけど、自分で遊んでみるとすぐわかるけど、K1 が3以上で K2M がマイナス3以下じゃなきゃ釣り合わないということがわかります。それで、なんか、ごじゃごじゃ、評価してあげると、やっぱり2M たす2。もっといい評価ができるわけだけど、2M たす2。ちょいになると。まあ、このようなことで、インデックスが下から評価されて、要するにそのエネルギー一番小さいところに何次元のセルがつきますから、その次元を高めることができるので、レラティブホモトピーの消えるというので、ホモトピー群の同型が言えて、そのホモトピー群の周期性が言えると。まあ、そういう筋書きになります。今回は以上です。